今日はコリント人への手紙第一の3章1節から9節です。このところでは神が成長させてくださることが語られています。1節に御霊に属する人と肉に属する人というのが出てきます。御霊すなわちこの聖霊に属する、聖霊が心の中に働くクリスチャン、そしてもう一つは肉に属する、それは肉の働きが自分の心の中にある、そういうクリスチャンの一つの姿です。そしてもう一つは3節4節にただの人という言葉が出てきます。このただの人っていうのはまだ神様の永遠の命に預かっていない、別の言葉で言うならば申請していない、そういう人を指していると思われるわけです。そして大事なことは何かっていうと、この肉に属する人が御霊に属する人に変えられるということであるわけです。肉に属する人は一節の終わりにこのキリストにある幼子っていうふうに表現されています。まあ幼子、小さい子供、それこそまだ年はもういかない、小学校にも行かないような、まあ、幼稚園生で、それは何かっていうと、もう自分勝手なことをしたいということであるわけです。自分のもう好き放題にやる、当然親のことなんて、ちっとも構わないし言うことを聞かない、ですからこの肉の人ということに関して3節であなた方はまだ肉の人だからですとパウロはコリントの人たちに言ったわけです。そしてその現れはあなた方の間には妬みや争いがあるのですからと彼は指摘しています。そして具体的なことは4節に私はパウロにつく、私はアポロに、そのようなもう言い争いがコリントの教会に起こっていた、そしてそれが教会分裂の大きな原因であったわけです。しかしこのアポロ、パウロというのは5節に出てきますけれども、あなた方が信じるために用いられた奉者であってとあるわけです。ですからアポロもパウロもコリントの人たちが信仰を持つ、信じるために用いられた奉仕者とあるわけです。じゃあ奉仕者というのは主人なのか、主人ではないわけです。中心になるものではない、もう使える人。そして6節にアポロがこの水を注ぐ、パウロは私が植えてというふうに言ったんですけれども、その後のことが非常に重要になるわけです。しかし成長させたのは神ですとパウロは言っているわけです。で、大切なのは7節に出てくる植えるものでも水を注ぐものでもなく成長させてくださる神ですから、大事なのは神様が私たちを成長させてくださる。パウロもまたアポロも確かに優れた賜物、素晴らしい働きをする人であったんですけれども、彼らは命を与えることもできなければ、その自分の心の中にあるこの命を成長させて人ができるかっていうとできないわけです。私たちに命を与えてくださるのは神様であり、そして成長させてくださるのも実は神様ご自身である。アポロもパウロも実はこの用いられた奉仕者であって、そしてそれぞれは8節を見ると植えるものと水を注ぐものは一つとなって働きとあるわけです。ですからもう2人ともこれは決して神ではなくて、素晴らしい神様にあって働きをなす人たち。9節には明確に神のために働く労働者であると言ってるわけです。 ですから私たちも実は神のために働く同労者の人にしか、過ぎない。ですからそれぞれに神様は賜物を与えてくださって、用いてくださってます。比較することはできません。植えるっていう作業と水を注ぐっていう作業はもう別全く異なってる働きであるわけです。そして大事なのは9節の終わりに、あなた方は神の畑、神の建物ですとパウロは言ってるわけです。畑は何のためにあるのか。それは収穫を得るために畑を作り、そして種をまき、そして水を注いで実を得ていくということであるわけです。じゃあその実は何かっていうと、ガラテヤ書の5章の22節23節に出てくる御霊の実、言うなれば聖霊の実が豊かにな、作られる。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制というふうにその実が豊かになっている。ですから今日でも教会にこの御霊の実が結ばれているだろうか。お互いの間に神から来るところの愛や喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、こういうものが教会で満たされているだろうか。それが大きな問題になるわけです。逆にこのガラテヤ書の5章の19節から21節には肉の技というのが出てきているわけです。みだらな行いや汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、もうまさにコリントの、教会初期の時にはもうこういった姿であった。じゃあそのようなことをしてどうなのかっていうと、ガラテヤ書5章の21節の終わりには、神の国を相続できませんとパウロは明確に言ってるわけです。私たちはそういうもので終わってはならない。もうただの人から救われて、言うなればキリストにある幼子、幼子はまさに肉に属するもうわがままな人であるわけですけれども、私たちはさらにそこから御霊に属する人に変えられなければならないということであるわけです。パウロは私は海の苦しみをするというふうな言葉を他のところで使っているわけなんですけれども、私たちは御霊によって生まれた、聖霊が今も生きて働いておられる、本当にそのことを私たちは日々の生活の中に自覚しているだろうか。それが問われることであると思います。ガラテヤ書の5章の16節で、私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。パウロはそう言ったわけです。私たちは御霊によって歩む、そして自分の心が果たして御霊に満たされているのか、そのことを私たちはいつも点検するものでありたい。自分の喜びはどこから来ているのか、そして御霊の喜びによって自分は満たされているのか、そのことを私たちは自分自身が知るものでありたいと思います。そして9節の最後には、神の建物ですとあるわけです。建物は決して一つの部分だけではないと思います。家っていうのは土台があり、そしてまた壁や柱があって、上には屋根がついている、それで建物と言えるわけです。もしそうしたものが欠けるものがあれば、それは建物とは言えない。ですから私たちも実は神の建物、それぞれの働きがあって組み合わされて 建物になるということであるわけです。そしてこの神の建物とは何か、神の神殿、神の宮である。そして大事なのはただ外見だけが立派だというだけのものではなくて、そのうちに神が宿っておられるということが重要であるわけです。たとえ建物が作っても中身が空っぽだったら何にもならないわけです。じゃあ私たちはこのパウロが神の宮と言ったのは何かというと、それは私たちのうちに聖霊、内住のキリスト、心の中にキリストが生きておられるということであるわけです。私たちの毎日の生活の中に、私たちが語る言葉とか、また行うその行いの中に本当にキリストが共におられるということを見ることができるだろうか。私たちはこのことを覚えて、それこそこのただの人から肉に属する人、キリストの幼子からさらに御霊に属する人、私たちも今年はよろしく御霊に満たさるべし、それを講壇の前に掲げさせていただいているわけですけれども、私たちは御霊に満たされる、そのことを心がけて、本当に神様の豊かな恵み、愛に満ち溢れていくものにさせていただきたいと思います。